セミとおキリストの教会の皆様、こんにちは。舘野誠と申します。今朝は皆様と共に神様の恵みの言葉、主イエスの恵みの言葉を共に分かち合う時を持てることを感謝しています。これから短い時でありますけれども、共に御言葉に耳を傾け、また心を傾けていく時を共に持っていきましょう。Hello everyone at Mito Church of Christ. My name is Makoto Tateno, and I am pleased and grateful that we have the opportunity to share the Word of God, to listen to and ponder on Jesus' Word as the Word of encouragement and the Word of grace. So let us take some time here. It's a short time, but let us pour our hearts on the Word of GodAnd let the Word of God respond to our cry towards God for help and encouragement to live today. 私たちは誰であっても、多かれ少なかれ、また遅かれ早かれ、さまざまな危機に直面すると思います。危機というのは、英語で言うとクライシスですね。危機というのは、すなわち自分が今生きているということが脅かされていると思える。また、明日生きなければならないということにおいて、望みが消えてしまうこと、そのようなことをね、危機と私は言うと思います。主イエスは40日間、40夜の間、荒野で断食をいたしまして、そしてその40日の断食の期間が終わったときに悪魔の誘惑を受けられました。主イエスが最も肉体的に物理的に危機に瀕していたときに、主イエスの心の本質を問うような問いかけがなされたわけですね。石をパンに変えてみろというその問いです。悪魔からの挑戦です。今あなたの力を使って、この危機を何とかしてごらんなさいというその挑戦であります。でそこに主イエスがどのようにお答えになったのかということを私たちが理解することによって、私たちも私たちが直面するこの危機の中でどのように神様の御前に佇めばよいのかということに、私たちは答えを、また導きを与えられるんじゃないかなと思います。 You know, Jesus, after his 40 days and 40 nights of fastingHe was tempted by the devil to turn stones into bread. Now, this was a challenge against Jesus' identity and his character, or his faith towards God, challenging Jesus to use his own power to fix the problem and to fix the crisis that he was under. So after 40 days and 40 nights of fasting, Jesus is hungry.This hunger is not the hunger like we skipped lunch sometime, but it was a hunger that if he doesn't satisfy his hunger quick, he might die. So it was that kind of crisis. And how did Jesus respond to that crisis? By looking at Jesus' response to the devil, we will get a hint, or we will get the encouragement or the guidance in our crisis today.In our own crisis that happens today. It might be an individual crisis, or it might be a crisis of the church. But in any case, when we face crisis, when we face this hardship of life, what should we do? And Jesus' response to the devil will give us the example and the pattern.Of how we should be, and how we should do, or how should we think. I just said how we should be. So let's take a look at the scripture a little further. 私たちが危機に瀕してしまうときに、私たちはどうすればよいのでしょうかという問いではないんですね。私たちが危機に瀕してしまっているときに、私たちは何者であるのかということがここで問われてくると思います。主イエスがどのように悪魔にお答えになったのかということが、私たちが主イエスにあって神様の御前にどのような存在であるのかということを示唆しているのではないかなと思うんですね。 で、シュエスはご自身の危機の時にこのように仰せられました。人はパンによって生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。で、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、こう書いてありますとシュエスがおっしゃっておられるわけですよね。で、このシュエスが書いてあると仰せられたこの箇所というのはどこかというと、申命記の第8章になります。申命記の第8章の第3節にこの引用があるわけですね。で、皆さんもそこに目を留めていただいているとは思いますけれども、ここの申命記の第8章の文脈の中でシュエスが仰せられたこの言葉の意味を深く理解していくことによって、今ここでシュエスがお語りになる人は、あるいはこれ言い換えるとあなたはですね、あなたは、もうちょっと言い換えると、これが水戸キリストの教会の皆様、あなた方はというふうに言い換えてもいいと思うんですけれども、あなたは、あなた方はパンによって生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるというこの言葉がどのような意味なのかということが少しもう少しよくわかるのではないかなと思うので、申命記8章のところから学んでいきたいと思います。 As Jesus uttered this word when he was tempted by the devil, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. What does that mean for us today hereAnd now. Now Jesus uttered this word, or he quoted this word from Deuteronomy chapter 8 verse 3, in context chapter 8 verses 1 to 5. By studying the context of the Deuteronomy story, we will have a better understanding of what Jesus meant by saying, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the word of God. When we face crisis, the first thing we probably do is to try to fix the problem, try to eliminate the problem. And once the problem is eliminated, we will say to God, thank you, God, for helping us that we no longer have this problem anymore. You have saved us from this problem. But is that the kind of attitude that Jesus was in his crisis? And how can we learn from Jesus' word? And we will take a look at Deuteronomy 8 to have a better understanding or more accurate understanding of what Jesus said in his crisis, so that we might learn from him. Shimeki 8 章の3節から5節を見ていくんですけれども、言われていることはどのような背景に基づいているかというと、民イスラエルが神に対する不信仰を裁かれたのかな。とにかく民イスラエルが神様を信じなかった、神様を信じずにカナンの地に入っていくということをしなかったという時に、神が民を40年間の荒野のさすらいの中に送り込んでしまったという、その出来事に基づいています。で、その時に語られた言葉、いや、もっと言うならば、その民イスラエルが40年間の荒野でのさすらいを通り抜けてきた時に、この言葉が語られたわけであります。なぜ神は民を40年間のさすらいの中に置かれたのかということ、私たちはもしかすると民の不信仰の処罰としてこの40年間のさすらいの出来事が起きたのだと思うかもしれないですね。すなわち、私たちが何かの危機に瀕した時に、もし私たちが正しい心で正しく主に向かなければ、主は私たちをこの40年の荒野のさすらいの中に入れてしまうであろう。だから、この荒野のさすらいを避けるために、このような状況にならないために、今神様のもとに立ち返ろう、神様にきちんと目を向けていこう、神様の命令を守っていこうと、そのように私たちがもし考えてしまうとしたら、私たちは依然としてその危機の中に閉じ込められたままになってしまうかもしれないと 御免記の歌詞をもう少ししっかり読んでみて、そしてイシュエスが仰せられたことの意味を改めて考えていきたいと。果たして神は私たちにとって、私たちが正しく行わなければ、私たちが正しく考えなければ、私たちが正しく考えて行って信仰を示さなければ、私たちが神から目を離していると、私たちを苦しみの中へ、処罰の中に、そのように押し込めていくような、そのような神なのでありましょうか、ということを考えていきたいと思います。Before going deeper into this text, I would like to ask a question. Maybe not asking a question, but try to look at us from an objective point of view and see what we tend to do in our Christian lives. When we face crisis, when we face hardships, when we face situations where things are not going as we planned or as we wish, we might start to think that only if I fix this problem, things will be fine. Only if I remove this problem from our lives, then God will bless us with His goodness. And if I do not do good, if I do not think right, if I do not focus on the right thing at the right time, and if I do not do the right thing at the right time, God will punish me. God will punish me, and He will put me into this 40 years of wilderness. So in order to avoid this 40 years of wilderness, I must repent, and I must obey God, and I must focus on God so that I can be saved from experiencing this kind of hardship in my life. I want to avoid crisis. I want to get out from the crisis. I want to remove the problem that is causing the crisis, and I want to live better in the eyes of God. Is that the kind of mindset that we should have? Is that the kind of faith that we are called? And let me take a look at Deuteronomy 8 a little further and to propose you a different mindset.
これから申命記の第8章を少し深く見ていきたいんですけれども、そしてもしかしたら皆さんの、私もそうなんですけれども、私たちが持っている普通の考え方が覆るかもしれないんですけれども、少し見ていきたいと思います。40年間の民イスラエルの荒野でのさすらいというのを、私たちは神の民への処罰だというかもしれない。このような処罰に二度と会うことがないように、あなた方は何とかしなさい、何とか自分を変えていきなさい、そのように読んでしまうかもしれないんですが、少し考えていただきたいんですね。申命記8章の第3節の後半部分にこう書いてあります。では人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出る全ての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであったと書いてあります。何かを分からせるためなんです。何かを悟らせるためなんです。私たちが何かを学ぶためのこの苦しみだったということなんですね。で、それはどのようなことを学ぶべきであったかというと、主はあなたを苦しめ飢えさせた。苦しめ飢えさせた。でもそれはなぜかというと、あなたも知らず、あなたの父祖たちも知らなかったマナを食べさせてくださった。そのためであったというんです。すなわち人が想定していない。人が思い浮かべたこともない。過去にあったわけでもない。未来にそれが期待されているわけでもない。今ここにあって主が、神様が私たちの想像を超えて、私たちを超えた天からマナを降らせて、私たちを養っておられるということを民が知るために、この40年間があったということなんです。この40年間のさすらいは処罰ではなかったんです。処罰ではないんです。むしろ民イスラエルが神の恵みの中に、神の恵みによって守られ、神の愛によって支えられ、 神の慈しみの中で40年間を生き延びていったということを通して、民が一つのことを学ぶということを神が望んでおられたということなんです。4節、この40年の間、あなたの衣服は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。このように仰せられるんですね。この40年間のさすらいというのは、決して民がただ単に処罰されていたということではなかったんです。むしろ、たった一つのことを民が学ぶようにと、たった一つのことを民が悟るようにと、神が民を守り、愛を持って彼らを扱い、恵みの上に恵みを、愛の上に愛を注いでおられた、その時期というのが、この40年間のさすらいであったということなんです。また一つのことは何なのか、何なんでしょう。考えていただきたいなと思います。神が民イスラエルに40年間かけて分からせようとした、そのたった一つのことは何なのか。そして神が今私たちが直面しているこの危機の中で、分からせようとしていること、悟らせようとしていること、教えようとしていることは一体何なのかということ、そのたった一つのことは何なのか。それが今日私たちが聞かなければならない神様からの御言葉だと思います。Let's look into Deuteronomy chapter 8 a little bit closely. Okay? What did that 40 years of wandering in the wilderness meant for the people? Chapter 8 of Deuteronomy, verse 3, it is written as such. He humbled you. God humbled you, causing you to hunger. Causing you to hunger. So God put the people Israel into a situation of crisis. Actually, it was a situation of death in the wilderness. They cannot sow the seed or harvest the crop or make wheat out of it or knead bread and bake bread and eat it. They could not do any of that. If it was not for the grace of God, they would have perished in less than a month, I think. But they survived for 40 years. And why was that?Okay, where was I? Causing you to hunger. Okay, and then God fed you with manna, which neither you nor your fathers had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Okay, God did for the people was He made the people wander in the wilderness to teach one thing. Just one thing.God fed them with manna, which neither their forefathers knew, okay, that their forefathers knew or they have known in the past. So, it was a brand new thing that came out of nowhere. It came out from outside of people's expectations. It came outside of people's mind.It was something that God created within the people as purely and solely as the work of God and the work of grace. The people survived the 40 years of wandering by what? By doing the right thing? Did they survive because they were in the right attitude with God? Did they survive the 40 years of wandering the wilderness?Just by making efforts to do it. Day in and day out, they made efforts to be in the right mindset, to be able to do the right thing that they know that they should. No, none of those things mattered. They survived the 40 years of wandering in the wilderness because God fed them, because God protected them, because God did not withdraw His love and grace from them.Because God was with them every day, day in and day out, and protected them from harm. That's why they survived the 40 years. And that is the one thing that they needed to understand. What's that one thing that they needed to understand? And what do we need to understand in our crisis today, here and now.
はい。私たちが神様から学ばなければならないたった一つのことって何でしょう。このことを外してはならない。このことを学ぶために神様は私たちのために日々私たちを守り、私たちに恵みを注ぎ、私たちを愛しておられる。そのたった一つのことは何でしょうかということですね。で、私今ちょっとぐるぐる回っちゃってると思うんですけれども、論理がね、同じことをぐるぐる言ってると思うんです。私たちが、クリスチャンとして、主イエスにあるものとして、学ばなければならないこと、理解しなければならないこと、信じなければならないことはたった一つなんです。それ何かというと、今ここに私がどんな状況にいても、どんな信仰の状態にあっても、どのように人から見て、あの人は信仰深い人だなと思われるような状況にあったとしても、あるいは人から見て、また自分から見て、こんなことをやってる私はクリスチャンとは言えないというような状況にあったとしても、ものを超えていく神様の恵みがあるということですね。また教会として考えても、教会が今ここでどのような状況にあったとしても、ね、教会が、あるいは教会のリーダーたちが、教会で奉仕している者たちが、どのように自分たちの今の状態を思っていたとしても、それが良いとしても悪いとしてもですよ。それが豊かであったとしても、欠乏していたとしてもです。そこで私たちクリスチャンが学ばなければならないこと、ここに立たなければならないことっていうのは何かというと、今ここに神はおられるということです。今ここに神は生きておられるということです。今ここで神様が生きておられて、イエス・キリストにあって私たちを深く深く愛して、恵みを注いでいてくださるということです。恵みを注いでいてくださるんです。それ以外がない、それ以外の状況はないということなんです。必ずここで主イエスは私たちにマナを与えていてくださり、必ずここで私たちが足が腫れないように、衣服が擦り切れないように、私たちが滅びないように、神様が私たちを今ここで必ず守っていてくださるということを私たちが信じるということが、人はパンによって生きるのではなくって神の口から出る言葉によって生きると書いてあるではないか、そこにあなた方の命があるのではないかという主イエスからの私たちへの語りかけだと思うんですね。その語りかけに私たちが耳を傾けて、そうだ、私は神様の力によって今生きている。神様の力によって、主イエスの復活の力によってだけ生きている。その他の力など私の力ではないのだ。という信仰に立つかどうかということが、私たちが今ここにあって経験しているいろいろな危機の中で私たちが立ち上がることができるかどうかがそこにかかっていると思う。本当に信じているでしょうか、私たち。今ここに神様が私を愛していてくださるということを本当に信じているでしょうか。今ここに神様が私たちを恵んで全ての必要を満たしていてくださるということを本当に信じているでしょうか。信じているのか、信じていないのか、その問いかけが、その一つの問いかけがなされているのではないかなと。The one thingOnly one thing that the scripture leads us to ponder on is this question. Do we really believe? Do you really believe that God, the creator of this universe, God Almighty, loves you? And He is protecting you, and He is leading you, and He isteaching you, and He is nourishing you, and He is giving you life by His grace. Do we believe such a God in the name of Jesus Christ, our Lord? Do we believe that in our crisis, whatever that is, God is here with me, here and now. He loves me, and I am loved by Him, and there is nothing I need except for Him. I have nothing in need
because God is fulfilling my need here and now, today, at this very moment. Do we truly believe that in our crisis? Do we believe that or not? Do we believe the love of God in Jesus or not? That is the single question that we must answer in our crisis. That is the question that we must ponder on when we think about standing back up on our feet. Do we believe that it is only the power of Jesus Christ's resurrection that we stand on our feet and to live as Christians or to live as a church? Do you believe it? The question is not really about what we should do. The question is not really about what we should think. Because our actions and our thought patterns and our mind is already tainted by the sin. The question is, do we believe the power of Jesus Christ's cross and His resurrection that will make us brand new in the sight of God? As an extension of our power, of our thinking, that we obey God. We obey God in the power of resurrection that God gives to us. And do we believe that He will give us power? That it is only Him who will give us power? Do we really believe that?
私たちはどうしてもね、私どうやって考えてるかな、何をしてるかな、何をどういう怠慢があるかなとかね、そういう怠けがあるかなとか、ね、考えて、怠けないようにしようとか言いますよね。でもそこに問題解決はないんですね。問題解決は私たちが神様の愛をキリストにあって信じていますかっていうことだけです。その信仰がないと、すべての行動やすべての考えにおいて私たちは足を踏み外します。皆さんもご経験あると思うんですけれども、階段を登ったり降りたりしているときに、階段があるだろうなと思って足を踏み出したのに、そこに階段がなかった場合、私たちはつまずきますよね。滑って転んでしまったりとか、あるいはバランスを崩してしまったりとかします。あるいはそこに階段があるのに、ないと思い込んで、ないと信じて足を踏み出してしまうと、つまずいてすっ転んでしまいます。でも私たちがもしそこに階段があると信じて足を踏み出してそこに階段があるならば、私たちは階段を登っていくことができるんです。そしてもっとそこに階段があるだろうと信じて、そこに階段が実際にあれば、私たちはそこを平安のうちに体を痛めずに降りていくことができる。それと同じじゃないかなと思います。今ここに神様の愛が私たちを包んでいるということを信じるんです。なぜならば神様の愛はキリストにおいて私たちを今包んでいるという事実があるからなんです。その事実があるのに、それがあたかもないかのように足を踏み出してしまうとき、私たちは転びます。その事実があるのに、神様がここにおられるということがあるのに、それを信じずに私たちが足を踏み出していくと、私たちは足元をすくわれて転んで、すべてのことが無駄になっていくんです。私たちは神様を信じているでしょうか。本当に信じているだろうか。そこにある神の愛を信じているだろうか。これが私たちが自分自身に問いかけるべき一つの信仰の問いではないかと思いますね。
So let me give an example to close this sermon. Have you ever tripped over or lost your balance while you were going up or down the stairs?
I think you have. Maybe a few days ago, I almost fell backwards when I was going down the stairs and it was very scary. But when our body think that there is a stair in front of you and move your body to climb up, and actually there was not that stair, that stair was not existent, we lose balance. And when we go down the stairs and we think there's another step down and there's not, and when we step forward thinking that there's a stair, then we lose balance and we may trip over and fall. The same thing. The love of God and His grace, His fulfillment of life and nourishment and everything that we need is already given to us by the grace of God. And it's there. That's the fact. Which is unseen maybe, but that's the fact.
If we do not believe that God loves us today in Jesus Christ and do something and step forward, you'll trip over. You'll fall down. Everything you wanted to do will vanish. It will be broken. Do we believe that God loves us today, or not? From the bottom of our heart in Jesus Christ, do we believe God or not? His love. That is the key of everything. Believe, then you are able to step up one step at a time, believing in God that wherever you're going, you believe that God's love is there with you. Whatever life you live today, believe that God's love is with you today. That's the way to live according to Jesus' example. And also, according to the Word of God, points to only one thing, that God loves you in Jesus Christ. この一言で、メッセージを閉じたいと思います。御言葉が私たちへと伝えようとしていることはたった一つです。この聖書ですね。聖書が最初から最後まで、伝えようとしていることはたった一つなんです。それは何かというと、私たちはいつでも、どこでも、どのような状態にあっても、どれほど自分がふさわしくないと思っていても、どれほど状況が神の愛がないのではないかと思えるようなところであったとしても、その危機の中にあったとしても、神の愛は、神の恵みは、主イエス・キリストにおいて、決して私たちを離れないということです。神様の愛は、キリストの十字架と復活の出来事によって私たちに恵みとして必ず与えられているということを私たちが信じるということ、そのようにキリストを信じるということが聖書が私たちに教えるたった一つの目標なんです。私たちはその聖書の御言葉に聞いていますか？耳を傾けていますか？神様の愛を不動の愛として信じていますか？その問いがなされております。人はパンによって生きるのではない、自分の力によって生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。神様が私たちのために備えてくださる、私たちの想定を超えた、ただ神様の偉大な恵みによって私たちに与えられる神様の賜物によって私たちは生きていく、そのような生涯を歩んでいくことが私たちの道ではないでしょうか。Man does not live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God. This means to us that God's grace and love and mercy is upon us today. And we live on grace, mercy, and His power, and His grace, and His love. By the name of Jesus Christ our Lord, who died and who rose again, our salvation and for our life itself. Do you believe that? Sure.
私たちを愛し、私たちのために命を捨ててくださった主イエス様、あなたの御業を感謝いたします。どうぞ私たちがあなたを通して神様の愛を信じることができますように、御霊において助けてください。
Jesus our Lord who died for usWho loved us to the uttermost. Help us that we can believe in the love of God, your Father, in the name of your cross, and in the name of the power of your resurrection. We ask you that you will give us the Holy Spirit so that we might come closer and be covered by the love of God.And we are thankful that that is your will for us. That is your desire. May your desire be done. May your will be done on earth.
様、あなたが私たちを愛してくださるということが、あなたの御心であるということを感謝いたします。どうぞあなたの御心がこの地でなされますよ。この祈りを、主イエスキリストの皆を通して、あなたの尊い皆によってお祈りいたします。教会のすべての方々、あなたの祝福が ありますように。